こんにちは、小崎です。経済クラブではですね、世の中なんか変だなって思ってる方に話題を提供するチャンネルとなっています。今回はですね、これからの人口急減時代、そしてですね、金融引き締めの流れに、ね、なっていくときに、資産の防衛法、それについてどのように考えていけばいいのか、横森がお伝えしましたので、こちらの動画ご覧ください。
ちょっとインフレに関しての質問になりますが、原油価格高騰、金属価格高騰などインフレ懸念が高まっています。貨幣価値が下落している中、その対応についてお聞かせくださいということですね。
まあ、不景気の中のもうインフレーション始まってるわけ。
はい。
で、これ始まってて、最初はばらまきやったでしょ。で、ばらまきやったから、もうその後はばらまきをやめるっていうね。もうアメリカではそうなってるでしょ。日本は未だにばらまきやるとか言ってるけどね。どちらかというと、全世界的には金融引き締めの流れに入ってるよね。で、引き締めっていうところではね、引き締めても物価が上がるということなのよ。で、これはね、前から言ってる通り、物っていうものがね、生産者が倒産したりとか、物流が寸断したりとか、ボトルネックさえ作れば、いくらでもインフレはできるわけ。それから SDGs だったっけ、とにかく化石燃料は使わないって言えば、そうすると化石燃料にお金がいかなくなるから、化石燃料が上がりやすくなるだけのことだよね。それでも経済っていきなり変えられないからということで上がるわけだけど、じゃあ今後っていうところでね、長期的なね見解で言うと、
はい、
どうやって財産を守るかなんだけど、そもそもね財産に固執しないってことなんだよ、
うん、
で不景気になれば財産の価値って下がるの。え、インフレじゃないのって言うけど、不景気になれば財産下がる。そしてさ、これから来るね、世界的な人口急減のね、世界ね。
はい。
人口急減だからね。ちょっと計画的なところじゃないからね。そこのところはもう間違いんだね。なんかわけわかんないけど人口が減るのよ。
はい。
そうなってくると、もう家とか持ってても売るでしょ。人口が減ってきたら。
そうですね。
売る人たちが増えるから、不動産だって下がるんだよ、これから。で、もちろん株だって消費者の数が少なくなってくれば、企業業績悪くなるでしょ。
はい。
最終的にはメーカーだろうが何だろうが、エンドユーザーに行くわけじゃん。そのエンドユーザーの数が減ってくれば、減るってことなんだよね。そしてそこに新たに需要っていうのを今まで作ったんだけれど、需要っていうのはお金をね、どんどん貸し付けてっていう形で作ってったんだけど、今度それが不良債権がこれから山のように出てくるから、そっちの方も貸し付けなくなるから、新規需要っていうのもできなくなるんだよ。
はい。
そうしたらメーカーの方もね、潰れていっちゃうでしょ。潰れていくと今度競争がなくなってくるわけ。で、競争がなくなってくると値段は高くなる。あ、今までね、価格競争やってたけど、ライバルがもう3社も潰れてくれたから、うち1社しか残ってないってなると、値段高くすることできるじゃん。
はい。
それで価格は上がりやすくなるわけ。だから、不景気で企業はどんどん潰れる。そしてインフレっていうのがこれからね、起こって、しかも人口がね、急速に減ってくる。なんかわけわかんないんだけどね。それはね、ちょっと表じゃちょっと言いにくいんだよね。それは黙ってるけどね。
まあ、それはありますけどね。
うん、なんか知らないけどね、人口減っちゃうんだよ。そういうね、こともあってね、企業業績も悪い。だから株なんかやっててもさ、株だったらまたなんとかなるとか、急激に消費者の数がさ、寒くなってくるとさ、減ってくるなんて言うと、なかなかやっていけなくなるよね。企業はね、株なんかやってても損しちゃうし。だから結局何がいいのって言ったら、もともと価値のないものを財産にしとくってことなんだよね。だから、もうど田舎の土地。
はい、
もうはっきり言って、もともと価値なんかないじゃない。
そうですね。
ね、だから売る、売らないとかの問題じゃなくて、もう価値がないんだから、それでも持って、そこで農業でもやってる。もうこのぐらいで十分なのよ。財産補填っていうのは。
なるほど。
だから、あんまりね、その財産に固執すると、もう、ありとあらゆるものが下がっていくし、じゃあ金なんかいいんじゃないかなんて言ってた。金、あれだよ、その頃になってくると金もちろん上がるんだけどさ、不景気のインフレになると。そうすると金が上がってもね、売却する場所で全てもう取られちゃうからね。
税金みたいな形でね。
もちろんお金の価値が下がってるところでさ、金売るからさ、とんでもなく利益が出たっていう形になる。実質的な価格ね、横ばいでも通貨価値10分の1だったら10倍になったってことだから。そしたらそのね、9倍分に対してもう税金丸々取られるからね。もうそういうのも全部これからほら、ナンバーから何か全部一緒になっちゃってるからね。
はい。
それいくらで買ったんだとかね、そんなような感じでまだ持ってるのかなんていう風になっちゃうからね、逆に狙われるよね、そんなのね。だから下手にそういうこともせずにということね。
そうですね。だから、まあ、経済で言うと、まあ、先ほどね、不景気になると財産価値下がるっていうのは、まあ、これは、あれですよね。まあ、今まで金融機関が信用創造をしてきたと。うん、なので、融資をしたりとかして、信用創造ですよね。使えるキャッシュが増えて、
うん、
資産価値とか、住宅とか、そして企業価値とかも上がっていくわけなんですけども、これから金融機関が融資できないっていうのは、そもそも信用収縮の時代になってくると、うん、それだけでも資産価値が下がる傾向にあると。で、それにさらに、人口急減減少というようなことが起きてくると、経済そのものっていうのは、まあ、イコール人口の量に依存するということで考えるとですね、人口が下がると、これはもうダブルパンチで今後のね、経済が悪化していくということですよね。そうそう、なので、そもそも財産を守ろうというような形でね、資産保全とかってそうやって考えるわけですけど、そもそも増やすっていう概念がもうなくなるし、もう全体が下がっていくという中で、うん、じゃあどうすればいいのと。いうところが、まあ、今問われているという感じですよね。
うん、だから財産に固執しちゃうと、もうニッチもサッチもいかないのよ。だから下がってどうする、もう下がったら嫌だじゃなくて、下がるのが当たり前の世界に入ってくる、
はい、
ありとあらゆるものの価値が、
うん、
その下がるのが当たり前の中で、そして税金も捉えるから何からいろいろあると思うよ、そういう時に。そうね、だからビットコインとかさ、そういうのはじゃあ来るんじゃないのとか言うけれど、いや、それは来るよね。
はい。
だけどね、ちょっとそれについては、この高いボラティリティがあるからね、ボラティリティって変動があるから、いきなり半分になるとかね、そんなの当たり前だからね。
はい。
そういう中で大丈夫なのっていうことよ。まあ、それでもよかったらね、その仮想通貨とかもいいだろうしね、君もいいだろうし。
はい。
だけど、その財産に固執するっていうのが、もう本当に危険な時代に入るから。
はい、
もちろんね、いきなりぽっくりいっちゃう可能性もあるからね、仮想通貨持ってても、じゃあ暗号キーはどうしたのってなっちゃうじゃない。そんな、だからそういうね、秘密鍵がなくなっちゃうとかさ、そうするともちろん価格が上がるみたいな。人が死ねば価格が上がる仮想通貨って面白いよね、なかなかね。
はい、
まあ、そういうちょっといろいろあるんでね。
はい。
なんか知らないけどね、そういうこと起こる可能性が高いんでね、まあ、気をつけた方がいいと思うよ。
はい。わかりました。なのでね、財産価値の、もうその考え方そのものをね、考え直す必要があるということですね。
はい。
わかりました。